新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆をたたえよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。国々は主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。賛美24番を一緒に賛美いたします。ご起立ください。今回の祈りを御代先生に捧げていただきました。ご着席ください。
お祈りいたします。恵みと愛に富んでおられます全能の父なる神様、すべてのものを作られ、すべてのものを保たれ、すべを治めておられる尊い御名を賛美いたします。あなたの一人子イエス・キリストによって私たちはあなたを知り、あなたをあがめることができます幸いを心から感謝いたします。主イエス様が復活されたこの日曜日の朝、あなたのお招きに預かり、私たち一人一人をあなたの御前に導いてくださり、感謝いたします。今捧げます礼拝をどうぞあなたが、初めから終わりまで見てのうちに導いてください。あなたは、最初から計画しておられた救いの御業をイエス・キリストによって始めてくださいます。悔い改めよ、天の国は近づいたという言葉は今もこの世界に響いています。その宣教の御業に私たちも加わらせてくださることを感謝いたします。イエス・キリストの宣教はガリラヤの人々の中で始まりました。私たちもまた自分たちが置かれているこの場所で主が始めてくださった宣教の使命を果たすことをさせてください。特に伝道の困難な地域にある教会の働きを主を顧みてください。神様、私たちは新しいことを始めるのには私たちにとって大きなエネルギーをと勇気を必要としています。そして新たに始めることを継続するためにも忍耐と熱意が必要です。そのために私たちの信仰を大きくしてください。そしてイエス・キリストが始められた宣教の御業をあなたが完成へと導いてください。私たちはこの世界の中で光を必要としている場所にあなたの光をもたらすためにあなたのお言葉を今私たちに与えてください。主よ、あなたは私たちを顧みてくださって日々の必要なものを与えていてくださいます。今新型コロナの感染がなおも拡大して大変な地域だけではなくてこの松山においても不安と恐れがあります。主よ、どうぞあなたが顧みてくださって、あなたのご支配と御恵みを通してどうぞ一人一人を守り支えてください。また神様、いろんな不安や恐れの中で私たちは苛立ったり、またさらに人を裁いたり、あるいは人を傷つけてありしやすい現実があります。そんな私たち、弱い私たちです。どうか主イエスキリストの十字架の贖いと取りなしによって私たちを憐れみに助けてください。あなたのお言葉と恵みをいただいてイエスキリストを喜び感謝し共にいてくださるあなたの恵みの中に導いてください。主よ、この私たちの群れをさらに導いて一人一人をどうぞ顧みてください。弱さの中にある方々に慰めと平安を与えてください。 神様、子供たちの健康を守り、心も守ってください。のぞみ幼稚園の働きを主よ、あなたが顧みていてくださることをありがとうございます。どうぞ子供たちの心も体も守り、知恵を与え、そして体も強めてください。先生方の健康も支えて、その働きを祝福して用いてください。主よ、私たちの教会だけではなく、日本国内の教会を祝福してください。この朝、同じようにあなたの恵みに導かれて、立てられた奉仕者を通してあなたの恵みを伝えてください。そしてあなたがご栄光を表してください。困難の中にある教会を主よ顧みて助けてください。世界の教会を祝福し支えて、困難から守ってください。この礼拝の時をあなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障ない方がご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。賛美歌の93の 5a です。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせため、御国を来たらせため、御心の天になるごとく地にもなさせため、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌57番をご一緒に賛美します。着席ください。ここで換気をしたいと思います。窓際の方よろしくお願いします。今朝の御言葉聖書箇所を拝読いたします。 新約聖書マタイによる福音書4章の12節から17節。新約聖書マタイによる福音書4章12節から17節。新約聖書新教大学聖書5ページです。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町からカファウサウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。窓の方を閉めていただけますでしょうか。今朝の御言葉、宣教の始まりという次第で三好先生から御言葉を取り継いでいただきます。窓の方すみません閉めていただきます。
1月の今日は24日を迎えておりますが、1月ということで、1年の始まりという月でありますが、だんだん日にちが経つうちに1年最初に、それぞれ、考えたり計画していた、ことが、進んでいるところも多くあると思いますが、なかなか、進んでいない、現実もあるかもしれません。私たちのいろいろこう自分たちで考えたり、あるいは、計画することには限りがあって、なかなかこうそれを実行していくことが難しいこともあります。で、昔こう私が母教会で、年末、31日、教会に集まって、祈祷会というか、一緒にこう翌年1年の反省をして、翌年に向けてのこう御言葉を待つ時を、私が小学生中学生高校生頃持ってたことがあるんですけれども、そんな時にある方がこう旧約聖書の箴言の御言葉に、16章の9節に、人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩を備えてくださる、そういう言葉、あるいは同じ箴言の19章の21節に、人の心には多くの計らいがある、主の御旨のみが実現する、そういうこう言葉が、紹介されて、こう改めてこの神様の導きによるとより確かな歩みが始まるんだなということ、そういう意味で、そういうことを一緒に祈り求める時を持ったことを思い出しました。今私たちは、このいろんな意味でこうこれからどうなるんだろうかということが先行きが見えない現実の中で、一回一回というかたびたびですね、神様の御旨はどこにあるんだろうか、神様はどのような計画を持っていらっしゃるんだろうか、そのことを私たちは求めていきたいと思うんです。で、そういうことの関連でこう主イエスキリストがこの地上において公にこう救い主としてこう歩みを始められるときに、どのように神の御旨を受け止めてそれを始めていかれたのか、そういうことを今日の箇所から教えられていきたい。そして私たちもこの何事をすることにおいてもですね、自分の思いあるいは自分の考えそうにしかないんじゃなくて、神様の導きというものがあるということをですね、改めて一緒に覚えたいなと思うわけです。今読んでいただきました、4章の12節から17節、こう淡々と書いてあるんですけれども、そこにとても大切なことが書かれてありますので、もう一度読ませていただきます。イエスはヨハネが捕らえられた時 ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。その時からイエスは述べ伝えられた。まあ、短い言葉でありますけれども、その中に大変な大きな変化が記され含まれています。どんな変化があったかというと、まず最初にヨハネ、洗礼者ヨハネという人でありますけれども、主イエスがこの公に救い主として登場するより少し前に、ヨハネは神様から預言者としての使命を受けて、ユダの荒野で悔い改めよ、神の国は近づいたと語り始めて、人々に神様の裁きが近づいていることを伝え、悔い改めの者に洗礼を授けることをしていました。ですから間もなく神の怒りが下る、神様が救い主を送られる、その救い主を通してあなた方は裁かれる、自分たちの罪を認めて悔い改めようとはっきり語り、人々に来たるべき救い主を迎える心備えをさせていきました。で、そのように人々にこのより正しい人間になるように、より神様の正義に立ち返るように、こう正義に満ちたヨハネでありましたけれども、捕らえられてしまいました。どうしてそんなことが起こったのかというと、それは当時ガリラヤを支配していたヘロデ・アンティパスという王様が、自分の兄弟の妻を自分のものとしてしまう罪を犯したことに対して、ヨハネがはっきりと、それは罪です、それは律法に照らすと間違ってますと語ったもんですから、それを聞いた権力者ヘロデはヨハネの正義の声を押さえつけてですね、ヨハネを捕らえてしまいました。それでヨハネの活動が、止まってしまった。そのことを聞かれた主イエスは、このガリラヤに退いていかれたということであります。この退くという言い方をすると、何か隠れてしまったとか、逃げたという印象を受けやすい言葉ですけれども、ここでは故郷に戻られたという意味にすぎません。主イエスは逃げたのではなくて、神の声を聞かれて、その声に従われた。神の導きを確信してガリラヤに進んでいかれた。その当時ガリラヤを統治していたのは、先ほどのヨハネを捕らえたヘロデ・アンティパスという王様です。このヘロデから逃げるだけではならば、ガリラヤに帰るべきではなかったと思います。ですからシュエスがガリラヤに行かれたのは、このヘロデのいる場所に乗り込んでいかれたともいうことができます。ヨハネが捕らえられ、牢獄に入れられたのを聞かれたので、ヨハネの働きが終わった。いよいよご自分が、公に救い主としての働きを始めなければならない時が、となったと受け止めておられるわけです。さらに13節で、そしてナザレを離れたとあります。ナザレというのは、主イエスが幼い時から、両親と共にこの町で育ち、成長された、ふるさとです。普通このふるさとというか故郷というのは、幼なじみの親しい友がいたり、知り合いがいたり、親しみやすい懐かしい場所であるはずです。ですけれども、主イエスにはそこでは宣教することが難しく感じることがありました。このルカの福音書の4章を見ていきますと、主イエスがこの故郷ナザレの街道で安息日に説教をなさったとあります。主イエスはそこで聖書を朗読してお話をされたとき、最初は故郷の人々はこのイエスの言葉を褒めて、その口から出る恵み深い言葉に驚いたとあります。だけどもだんだん聞いているうちに、彼らはイエスに対して、この人はヨセフの子ではないかとつぶやいて、その語る言葉をそのまま理解できなくなりました。そしてイエスを歓迎しないで疑いの目で見て、こうイエスのこの言葉に腹を立てて町から追放しようとしたとあります。そういうこともあって、主イエスは故郷ナザレを離れて、このゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれたわけです。このカファルナウムの町にイエスは腰を据えて、 この町で生活を始められたということであります。でこの個々であるこのカファルナウムに主イエスが住むようになったその理由について、この福音書記者マタイは14節でこのように説明をしています。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであったと。つまり旧約聖書の預言者であるこのイザヤが語った預言、それが実現するために主イエスはカファルナウムに住み始めたんだという言い方であります。それは15節16節にこういう言葉で、このイザヤ書のこの言葉が記されています。ゼブルンの地、ナフタリの地、この皆さんこの旧約聖書を読んでいかれると、このヤコブの子供に12人の子供がいまして、その中にこのゼブルンとナフタリという子供がいるわけですけど、その部族、その人たちの子孫がこのイスラエルの12部族の2つ、ゼブルン部族とナフタリ部族にこうヨシュアという、 こう指導者のもとにこのカナンの地で定住の地として割り当てられていくのがこのガリラヤであったわけです。そして湖沿いの道というのはガリラヤ湖のことと呼ばれるこの湖に沿った道のことです。そしてヨルダン川の彼方の地、この南側にあるユダヤの方から見るならば、このヨルダンの彼方にあったのがこのガリラヤでありました。そして異邦人のガリラヤ、つまりガリラヤには異邦人、つまりユダヤ人以外の人たちがたくさん住んでいたということであります。このことは紀元前720年にこの大国アッシリアという大きな帝国によってこのイスラエルが占領されて、この地域に多くのアッシリア人が移り住んできました。その後イスラエルの人々と混ざり合ってしまった。そのことが起こって、このイスラエルの人たちもこの地方に多く住むようになっていましたけれども、主イエスがおられた時代には人口の半分以上がこのユダヤ人以外の異邦人であった。ですからこの南のエルサレムとかそういうユダヤの地方に比べると違う雰囲気がある町でありました。町というか地域でありました。異邦人が多くいるということは、いろんな面でですね、よく言えばいろんな解説を見ますと、こう交通の網が発達して、こう周りのとこと交通の行き来がある場所であったり、あるいはこの何かこう過去の伝統とかにとらわれないで、こう自由な雰囲気がある場所であったと。そういう意味でこうシュエスにとっては伝道しやすい場所だったというふうにこう解説しているものも多くあります。そういうガリラヤの中心地であるカファルナウムの町にシュエスは住まわれました。で16節に、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだとありますけれども、このガリラヤ地方は暗闇であった、死の影の地であった。長年この地方にユダヤ人ではない外国軍の権力によって抑圧され、人々は苦しめられていました。自由が奪われ、またそのいわゆる税金もかなりむしり取られるような、暴力を振るわれ苦しめられて、食べ物も奪われてしまうような貧しい生活もありました。希望もなく絶望的な状況もあった。まさに光のない闇の中を歩いているような状況があった。その苦しんでいる彼らに向かって預言者イザヤは、民は大きな光を見るようになる、暗闇の中に住む彼らに光が差し込んでくると預言したわけです。この預言している内容を見るときに、私たちもどこか暗闇の中に今あるいは住んでいる面があるんじゃないかと照らし合わせるような思いがいたします。当時のガリラ地方に住んでいる人々のような、外国の軍隊によって私たちこの日本の国が攻められているわけではないわけですけれども、暗闇の中に包まれているような現実があります。今こう新型コロナウイルスの感染が拡大されている中で、この生活がにおいて不安と恐れがあります。健康への不安があります。生活がどうなるのか不安を抱えています。希望の光が見えない状況があります。それだけではなくて、何かこの本当に生きることに対してつらい この生活も困る現実の中で何のために生きているのか、自分は必要とされているんだろうか、そういう孤独な思いも持っている人も多いと聞きます。皆さんはどうでしょうか。どこか光が見えない、闇の中でもがいていることはないでしょうか。自分の思うように進まない現実、かえってつらいことが多い、そういう暗闇の中に住む人々に光が照り、死の影の地に住む人々に光が差し込む、そのような予言が成就したということであります。つまりどういうことが起こったかというと、主イエスがこのガリラ地域カファラナウムに光として現れて、その場所に光を照らされた。主イエスがそこに住まれることによって、その町に住む人々に光が表され、光が照らされてきた。天の神様がどこか遠いところにいらっしゃるんじゃなくて、今ここにいてくださる、そのように主イエスは輝かれたんだということがここで言おうとしているところです。じゃあイエス様はどのように光り輝き、神のご支配を表されたのか、それが17節の言葉であります。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。このイエス様が語られた悔い改めよ、天の国が近づいたというこの言葉は、ただ単にイエス様が実際にそのように言われたという言葉にとどまるものではないということを今日ご一緒に覚えたいと思うんです。それはどういうことかというと、イエス様が語られる教え、イエス様が語られる言葉、このイエス様がなさるすべてにこのメッセージが込められているということなんです。悔い改めよ、天の国が近づいた。例えばイエス様が病気を、人々の病気を癒されるときに、神様の国が近づきました。そしてまた不思議な御業をなさるときも、あなたに神様の国が近づかれたんですよということをまさに伝えるメッセージとして、そのような御業をなさったんだということであります。天の国が近づいた。この天の国というのは、マタイの福音書の独特の言い方です。他の福音書、マルコの福音書では神の国が近づいたという言い方になっています。当時このユダヤ人が神という言い方を避けて言わないようにしていました。まあ、モーセの実戒の中にも神の名を乱れに唱えてはならないという言葉もありますから、その避けていたようであります。それで天の国という言い方をしています。ですから天の国というのは、何か神様がおられる特別などこかある場所を指しているんじゃなくて、神様が王様として支配していらっしゃるという意味である。ですから天の国が近づいたというのは、神様のご支配がイエスという神の御子、神の一人子によっていよいよ到来したんだということが言われているわけです。主イエスは、私において神の国が、神様がここに迫ってきていらっしゃるんです。あなた方のところに神様が迫ってきてるんですと主イエスは語ってくださっているわけです。それゆえに悔い改めよとイエスは言われます。神様において、神様はこのイエス様を通して表される、神様があなた方を支配していらっしゃる、このイエス様が語る教えを通して、不思議な技を通して、神様がここにおられることが見えるようにしていてくださる。そして神様があなたを愛していらっしゃる、神様があなた方の、あなたのことを心配しておられる、一緒に歩もうと呼びかけていらっしゃる。だからあなたは神様からもう見捨てられてないんですよ、あなたは一人ではないんです、神様があなたと一緒におられるんですとイエス様は語り続けてくださいます。だから悔い改めましょう。つまり神様を無視したり、神様なんかいやしないとか決めつけたり、もう自分だけでやるしかないんだと、そういう頑固になるんじゃなくて、方向転換して神様に帰りましょう。自分たちの中に神様を無視してしまっている、 こうわがままな心を認めて神様に向いて立ち返っていきませんかとイエス様は教えておられるわけです。このイエス様の悔い改めよ、天の国は近づいたというこの言葉は、このイエス様が最初に教え始められたその時だけではなくて、いつもいつも主イエスのお心の中にあった言葉であります。神様の国はあなたの方のそばにあります。神様の国、神様のご支配はすぐそばにあるんですということを人々にいろんなことを通して語っていかれました。そして神の国に入りましょうということを伝えてくださっています。神の国が来ますようにと、主の祈りの中に短い言葉ですけど、御国が来ますようにという言葉があります。私主の祈りの中で一番大好きな言葉なんですけど、御国が来ますように、神様のご支配が今ここに現れるようにしてください、そしていつか神様がこの御国を完成へと導いてくださいという込められた祈りです。そのイエス様において神の支配は表されています。しかしながら私たち人間は目に見える現実しか見えない、見えないというか心に留めていかない、私たちの人間の姿です。あの人はこう言ってる、あの人はこう思ってる、あの人はどう思ってるんだろうかとか、この目に見える人間の姿しか見えていないことがあります。それゆえに目の前にある不安や恐れ、辛いことばかりが大きく感じて、神様を神様として認めないで、神様に背を向けて神様を無視して自分しか見えていかない、そんな私たちにイエス様はなおも、神様はあなたと共におられます、神様はなおもあなたを私愛していらっしゃるんですということを示し続けてくださいました。そしてイエス様をいらない、イエス様は邪魔者だ、イエス様は間違っていると、イエス様を十字架につけてしまった人たちが中で刑罰を受けた時も、イエス様はその自分を殺そうとする人を恨まないで、むしろ愛して、父よ彼らを許してください、彼らは何してるか自分で分かってないんですと祈ってくださった、そのイエス様を神様は復活させられました。そしてこのイエス様は裏切った弟子たちを許してくださった、再び出会ってくださって、そしてこのメッセージを弟子たちに託されました。悔い改めよ、神の国は近づいた。このメッセージはただ単にイエス様だけが語るメッセージではなくて、神様の御心として私たちに伝えられているメッセージ、弟子たちに託して今も私たちを愛していらっしゃる、私たち共におられるということを伝え続けてくださっているわけです。ですから私たちはこのイエス様が語られたこのメッセージを、聖霊を通して御言葉を通して私にもあなたにも向けられたメッセージとして私たちは導かれていきたいと思うんです。この声に私たちは導かれて、今私神様を分かってるだろうか、神様もっと分かるようにしてくださいと祈ってもいいのかもしれません。神様、あなたが私のように見えるようにしてください、神様がそばにいてください、そしてその神様に私たちは心を向けて、この神様に向かっていくときに私たちに与えられる恵みがあります。イエス・キリストによって私たちの罪が許され、そして私たちに平安が与えられ、安らぎが与えられ、喜びが与えられます。そのような恵みを私たちに届けるために、イエス様は今もなお私たちに心に向けて、悔い改めなさい、神の国は近づいていますと語り続けてくださっているのではないでしょうか。そのことを今日、そしてそのメッセージは私たちを通して、また私たちの仲間に、家族に、神様はいらっしゃいますということを、私たちは共に喜び合う、あるいは伝え合う、お互いであらしていただけたらと 願います。お祈りいたしましょう。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。憐れみ深い全能の父なる神様、今日のこの御言葉を感謝します。神様、あなたはイエス様を通して、またイエス様がこの神様のこの御心を私たちに伝えてくださったことをありがとうございます。神様のご支配、神様の恵みが私たちに近づいて、私たちのすぐそばにこのイエス様を通して私たちに表していただいていることをありがとうございます。神様がどっか遠いところに、見えないところに、私たちがわからないところにあるのではなく、私たちのすぐそばにあることをありがとうございます。その恵みを私たちは本当に心から感謝して受け取らせてください。悔い改めなさいと言われます。神様、どこか私たちは神様が見えなくなったり、自分勝手になりがちです。ですから、神様に帰っていきましょうと今日呼びかけてくださいます。あなたの前に近づけられ、あなたの御前を歩むものとさせていただけたらと願います。この恵みの中に私たちをこれからも導いて、いろんな不安や恐れの中にも、神様、あなたがこのイエス様を通して支えてくださっていることを信じて歩み続けていくことができますように、主を導き助けてください。一人一人のそばにあなたがいてくださることを感謝いたします。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障ないことはご愚痴ください。ご一緒に賛美いたします。